創世記を通して、この世界の初めの出来事を見ています。前回の礼拝説教では、第2章より人間を植物に例えて、人間と植物との共通点を取り上げました。進化論では、動物と人間との共通点を進化という視点から語りますが、聖書は植物も人間も共に成長するものであるという視点から語っていました。引き続き今日は私たち人間と土との関わりについて考えてみたいと思います。2章の7節をご覧ください。神である主は土地の塵で人を形作り、その腹に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神は人間を土から作られたということが聖書に記されています。神様はなぜ人間を土から作られたのでしょうか。一章を見る限り、他の被造物、神様の創造は、無からの創造でした。何もないところから作られました。そして神様は言葉によって被造物を創造されています。しかし神様は人間を作るときに言葉一つで作るということはしませんでした。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。神は人をご自身の形として創造されました。人を作られるときの神が発せられた言葉から人間に対する愛情と人間を作られることの意気込みのような期待感のようなものを感じます。しかし神様は人を土地の塵から作ったと聖書は記していますが、ここで一つ注意しなければならないことが、神が土から人を形作ったというときに、神様が手で土をこねて人を作ったのではないということです。これが日本の神話ならば、神様が実際に手を使って土をこねて泥団子から人間を作ったというような話になります。しかし誠の神様は霊であられ、私たちのような肉体を必要としていません。姿形のない霊なるお方です。ですから私たちがイメージするような手を持っておられないのです。聖書にはたびたび神の御手という表現が登場します。しかしそれは目に見える肉体の手ではなく、全知全能の神様の霊なる御手です。そしてその創造の御手の技で人間を土から形作ってくださったのです。しかし神に似たものとして作られた私たちですから、神と同じように神の分身として作られてもよかったのではないでしょうか。しかし神様は人を土地の塵から作られたのです。どうしてでしょうか。それは私たち人間に謙遜さを覚えさせるためではないでしょうか。神様から特別な愛情を注いで作られた私たち人間は創造の冠と呼ばれます。しかしそんな私たち人間は神の存在抜きには所詮塵に過ぎない、土くれに過ぎない存在であるということを覚えさせるためであります。旧約聖書の詩編8編5節には次のようにあります。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。私たちは神様の存在なしには生きられない存在です。土地の塵から作られた私たちは死んでしまえば、肉体は作られた土に帰ってしまいます。それは他の動物も皆同じです。土から作られたものは皆土に帰るのです。実際人間の体を物質として分析するならば、体重70キロの人はその構成の成分というのは水が 52.5キログラム、 炭が 12.5キログラム、 カルシウム 1.4キログラム、 リンが 700グラム、 硫黄が 175グラム、 そして微量の鉄、銅、アルミニウムからできていると言われています。それらは皆土から取れる成分です。物質だけで言うならば、 値段にして1000円ほどだと言います。で、以前私が出席していた母教会の礼拝に、不思議なカップルがですね、来ていました。15年ぐらい前の話なんですけど、ある時、求道者のカップルが礼拝に集うようになったんです。で、その二人はとてもこう、ユニークな方で、男性の方はですね、今でいうコンピューターオタクのような、そんな感じの方でした。で、問題は女性の方で、いつもですね、礼拝に奇抜な格好をしてくるんです。今で言うと、コスプレをして礼拝に出席するんですね。私もいろいろこう、やんちゃな格好をしてですね、礼拝に出席したことがありますけど、その方はですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、中世のドレスのようなものですね、よく着てくるんです。突然こう、街道を見るとですね、真っ青なドレスを着てる人がこう、座ってたりですね、なんか真っ黒なドレスを着てですね、礼拝に出てきたりしてるんです。で、その、怪しげな二人は、何者かというとですね、実はすごい方だということが分かりまして、大学の研究所で研究をされていた方で、その中からですね、興味深い研究の話を聞いたんですけど、以前は生命がどのようにして生まれるかという実験をしていたと言っていました。それは動物を受精させるとか、植物や微生物を培養させて研究するのではなくて、先ほど言ったような人間を作るのに必要な構成物質、素材、材料を揃えて、そこにこういろいろな刺激を加えて、要は進化論が唱えているような命が偶然に生み出される状況を作って実験をしたそうです。いくら素材を揃えたとしても、そこにいろいろな刺激や反応を加えたとしても、いくらやっても命は生まれてこなかったという実験結果が出たそうです。当然のことですけど、仮に材料だけ揃えても、命を作り出すということは無理だということです。まして、無からの生命の誕生の可能性はゼロなのです。たとえ微生物のような存在でも無理だということです。すべての命の源は創造主にあり、すべての存在の理由は創造主である神様にあります。神様はこれら土地の塵から人を形作り、そこに神の息を吹き込んでくださいました。実は土地の塵から作られた点では、動物も人間も同じです。しかし人間には神の息が吹き込まれました。人は肉体の命だけではなく、霊的な命も神様からいただいているのです。それは神様と交わりをすることのできる霊的な存在として作られた。私たちはこの霊的な神の形を持った存在なんです。私たちが神の形を持ったというときは、それは見た目の口があり、鼻があり、手があり、足がありという形ではなく、霊的な存在であるということが神様の形なのです。私たちは動物と会話をしたり、意思疎通をすることはできません。しかし私たちは神様と意思疎通を交わすことのできる存在として作られました。今は直接、神様と会話をすることはできませんが、聖書の言葉を通して神の語りかけを聞き、祈りを通して神様に語りかけることができます。ある有名な牧師先生が次のような証しをしていました。先生は以前は固くなに神様を拒否していたそうです。一家全員がクリスチャンとなって救われたのに、自分だけは最後の最後まで固くなに神様を信じないで何年も何年もいたと言います。そんな中で熱心な家族からは、うちでは家で食事の前に感謝のお祈りを捧げないのはポチとお父さんぐらいだと言われていたそうです。私たちは神様を知る知識が与えられ、神様に祈る心が与えられ、神様の言葉に聞き従う、そういう思いが与えられています。そして、 イエス・キリストによる十字架の救いが与えられているのです。新約聖書の第二コリント4章7節には、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためですと言われています。聖書を読むことができるのも、祈ることができるのも、動物ではなく人間にだけ与えられたものです。人間は土で作られたと言われているように、聖書の中では人を土に例えることがあります。土の器とか粘土とか陶器に例えられることがあります。旧約聖書のイザヤ書64章8節には、しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものですと記されています。私たちを作られた神様が陶器師に例えられ、私たち人間が神の御手で作られた粘土であるというのはどういう意味のことでしょうか。人間と植物との共通点は成長するということにありました。人間と土との共通点は形作られるという点にあります。私たちが土であるということは形作られる存在です。私たちは神の御手によって神の形に創造されました。しかし神に背いて罪を犯してしまったために私たちのうちにある神の形が失われてしまったのです。神との交わりが失われ、霊的な命が失われてしまい、やがて土に帰り、滅びるしかない、そのような存在でした。しかし憐れみ深い神様は、私たちになおも恵みと愛を注ぎ続けてくださり、イエス・キリストを送ってくださり、私たちを救いに導いてくださいました。そのことによって私たちは、新しい人を着、作り主の形を取り戻すことができるのです。次の聖書の御言葉にある通りです。新約聖書コロサイ人への手紙3章10節。新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。私たちはイエス・キリストという新しい人を着ることによって、もう一度作り主の形に似せて、新しくされた存在です。すなわち、新しく作り変えられたのです。さらにエレミア18章4節には、陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えたとあります。私たちは陶器師自身によって全く他の器に作り変えられた。と記されているのです。つまり土で作られた私たちは、陶器師であられる神様の御手によって、もう一度作り変えていただいたのです。すなわち、再創造の恵みに預かっているのです。私たちは、神という陶器師の御手にある粘土です。よく私たちは、神の素晴らしい作品であって、失敗作は一つもなく、最高傑作だと言われます。皆そのままで素晴らしい存在だと言われます。それはもちろんその通りです。しかしそれは私という存在に向けて語られた言葉であって、罪ある私、私の罪に向けられた言葉ではありません。神に背き、神の形を失った私に向けて、そのままでいいと言っているのではありません。陶器師が粘土を壊し、再び作り変えるように、私たちも作り変えられなければならないのです。陶器師は決して粘土を捨てることはしません。自分の思い通りにならない粘土、自分の気に入らない粘土、そのようなものを捨てることはしません。捨てずに作り変えるのです。やがての完成に向けて何度でも何度でも作り変えられるのです。私たちはやがての完成に向けて未完成の存在です。 私たちは土の器であり、神の御手の中にある粘土です。粘土というのは本来とても柔らかい存在です。ろくろで回しているうちに、粘土にちょっと力を加えただけで形を変えることができ、余計な力が加わり、バランスを崩れるとすぐにぐしゃっと潰れてしまいます。しかし私たちはすぐに自分がそのような存在であることを忘れ、自分自身で生き、自分の力で立っていると思ってしまうのです。そうなった私たちは、固くなになってしまいます。まさに、固くなった粘土のような存在なのです。陶器師であられる神様は、ご自分の思い通りの形になるように、もう一度、固くなった粘土を練り直し、陶器師ご自身の気に入った形に作り変えるという作業をされます。それは私たちにとっては、粘土である私たちにとっては、砕かれるということであって、時に痛みを伴うことかもしれません。そのことを通して、高ぶっていた心にもう一度、謙遜さが取り戻されることとなります。またそれは、今置かれている場所で受けている試練や訓練かもしれません。そのことを通してさらに良い形に私たちは整えられていきます。私たちは神様ご自身の気に入った形に作り変えていただけるように、固くなではなく柔軟な柔らかい粘土にならなければならないのです。作り主の形に似せられ、キリストの似姿を目指して、ますます新しく作り変えていただきましょう。最後に、10節から14節を取り上げたいと思います。で、ここには、いろいろな川の名前や地名が書かれています。そもそもこのエデンの園とはどこにあったのでしょうか。この10節から14節は、現存する世界最古の地図と言われています。まあ、地図といっても図ではないんですけど、エデンの場所を記す唯一の手がかりと言われています。ティグリス、ユーフラテスっていうこの名前の二つは、もうなんとなく聞いたことがあると思います。しかし、残りの二つの川がどこにあったかはわかりません。そして、東の方と言われていますが、どこから東なのか。おそらくこの創世記が書かれた時代に、イスラエル人たちが住んでいたところから東なのだろうと言われています。こんな手立てしか残っておらず、エデンの園があった場所は確定できないんですね。しかしここからわかることは、エデンの園はこの世界にあったのだということ。そこでは神と人が確かに交わり、人間が喜びのうちに神に仕える場所だったということです。そのような場所がこの地上で実際にあったということは、この地上でももう一度神様との交わりが回復されるということを知ることができます。人間の罪によって豊かな楽園であったエデンの園は失われてしまいました。もうエデンの中央にあった命の木を取って食べることも今はできません。そしてエデンの園へ行くための地図も失われてしまいました。しかし私たちは再び神様との交わりが回復され、神様の元へと戻るための地図が与えられました。それが聖書です。この聖書によって私たちは神様とのこの地上における交わりが回復され、御言葉によって命のパンをいただき、この聖書に聞き従うことによって私たちは日々作り変えていただくことができるのです。そして回復された神様と交わりを通して私たちは成長させられていくことができるのです。今朝は創世記の2章を通して私たち人間を土というものに例えて見てまいりました。今週も私たちは置かれている場所で神様との交わりに潤され、固くなさを砕かれ、神様の御言葉に柔軟に聞き従い、キリストの似姿へとますます成長させていただきましょう。それではお祈りいたします。神である主は、 土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。愛する天の父なる神様、私たちは土地の塵であり、土の器に過ぎない存在です。しかし神様は、この器に荒れ目をかけてくださり、素晴らしい宝を与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちは常にあなたの御手の中に留まり、あなたの御手の中で、あなたの望まれる形に作り変えていただけるように、堅くなな心を砕き、柔軟な心を与えてくださいますようにお願いいたします。また、どうぞ、陶器師であるあなたの御手の中で、イエス様の似姿へと、整えてくださいますようにお願いいたします。そしてこのような器を通して、神様の栄光が表されますようにお願いいたします。今週一週間の歩みをどうぞお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。